エズラ記3章の2節を見てみましょう。
Begins with Yeshua and Zerubbabel. Who are these men?
この中にエシュアとゼルバベルという人が出てきました。
You notice that there's no Ezra yet.
まだエズラは出てきませんね。
He doesn't appear until much later, many years later.
この後もう何年も経ってからしか出てきません。
Yeshua, who's that?
さあ、エシュアって一体誰でしょう？
Well, that name comes from the words Yah is salvation.
この言葉はですね、Yah は救い主という。
You've heard Yahweh and Yehovah, same thing.
意味なんですね。エホバ、ヤウェっていう言葉聞いたことありますね。
So there's salvation only in Yahweh.
ですので、このYahwehにしか救いはないとこういう意味なんです。
Yeshua is from the same root word as Joshua.
それからまたこの Eshua という言葉は Joshua と同じ言葉から出てきます。
It's a verb that starts with Hebrew Yasha.
動詞でですね、Yasha という言葉で始まることです。
There are some people who say there's a Japanese word that comes from there.
で、ある人はですね、ある日本語がこのヤシャというところから来ていると言っている人がいます。
何と思いますか？ What do you think? What does Yasha sound like? Yasha, Yasha, Yasha. Good. ですよね。
そう。このヘブル語のヤシャからよいしょっていう日本語が来ていると言っている人がいます。
That's not written in the Bible. That's just interesting.
聖書には書かれませんよ。そうですよね。
The root verb shawa means to cry out.
で、この語源はですね、シャワというところから来ていて、叫ぶという意味です。
To cry to God for help.
何を叫ぶかというと、神様に助けを求めて叫ぶという意味です。
And by the way, Joshua, the form that we are more familiar with from Greek is Jesus.
またこのジョシュアという言葉をですね、ギリシャ語で言うとイエスになるんですね。
はい。You mean that was Jesus? No, no, no. Different guy, just same name. Meaningful.
ここで出てくる人はそのイエス様のことを言ってるわけじゃないんですが、この言葉の意味とつながりがね、すごくあります。
Zerubbabel, the other man, it means the offspring or the seed of Babylon.
さあ、もう一人のゼルバベル。この人はですね、バビロンの子孫、種という意味です。
If you read the books Haggai and Zechariah, you will find Yeshua is called Joshua.
で、このハガイとゼカリア書を見ると、エシュアのことをジョシュアと呼んでいます。
And Zerubbabel and his brethren, they were princes in among the Jews.
というわけで、このゼルバベルとその仲間たちは、王子たちだったんですね。
And Joshua and his brethren were priests.
そしてエシュアとその仲間たちは祭司でした。
Both of those groups together built the altar of the Lord.
この2つのグループが協力し合って神の祭壇を築いたんです。
And if you look at Ezra 3:3,
エズラ記の3の3を見てみますと、
very clear that they built the altar on the same spot that it had been years before.
面白いことがわかります。彼らがこの祭壇を築いたのは、以前にあった祭壇と同じ場所に築いたということです。
Same foundation.
同じ基盤を使っているんです。土台を。
Re-establishing true worship means.It needs to be founded on the firm foundation.
誠の礼拝を再建するには、同じ基礎を、基盤を、土台を使う必要があります。
What is that firm foundation?
その固い、基盤とは何でしょう?
It's the Word of God.
それは聖書の神の御言葉です。
And the God of the Word.
そして御言葉である神様です。
The Rock, Jesus Christ.
岩であるイエス様です。
We cannot build on the current trends in Christianity.
キリスト教の流行りや流行のを基盤として使うことはできません。
Even if it's popular, everybody's doing that.
もうたとえ人気があってもですね、ああもうみんなやってるから、人気があるからだったとしても使うことはできません。
Israel got in trouble every time they said, oh, everybody else is doing this, let's do it like them. Trouble.
イスラエルが大きな困難にぶつかった時というのは、いつも、ああ、他の国もやってるから、他の人たちもやってるから、やっちゃいましょうというので、問題をたくさん抱えてしまいました。
I'm so happy reading this story, how they worked diligently to reestablish true worship.
ここのところを読んでいて嬉しくなるんですが、彼らはもう本当に協力し合って、神様のもう誠の礼拝と、神の祭壇を立て直したんです。
They had the correct priorities.
彼らは正しい優先順番を持っていました。
They knew what they were supposed to do, and they did it.
彼らは何をすべきかというのをきちんと理解していて、そしてそれをきちんと成し得ていったんです。
That is the way they could be a strong witness in a crazy world.
それはこんなもう狂ったような世の中で良い証となることができます。
If you want to write in your notes, Isaiah 43:10.
今読みませんので控えてください。イザヤ書の 43:10
and 44:8.
そして同じく 44:8.
It goes along with what we're saying.
今言っていることがここに書かれています。
What is our priority as Seventh-day Adventist Christians?
さあ、私たちセブンス・デイ・アドベンチストとして、私たちの一番大切なことは何でしょう？優先順位は何でしょう
？What should we be doing?
何をしているべきなんでしょう？私たちは今です。しかも。
What is the right work to be engaged in?
今私たちはどんな働きに関わっているべきなんでしょう。まあ私たちが関われることたくさんあると思います。でも私たちは何に関わるべきなんでしょう。
Restoring true worship.
誠の礼拝を立て直す。
God's way.
神様の方法で。
Which involves, according to the three angels' messages, proclaiming the Sabbath truth.
その中には、三天使が言った安息日を立て直す、宣言するということも入っています。
Most of the Christian world doesn't know or ignores that truth.
世界のほとんどの人はこのことを知りません。あるいは無視しています。
To really be worshiping God, it needs to begin on the same foundation.That has existed from the beginning.
本当の神様を礼拝するには、正しい、同じ基盤に立ってやらなくてはいけません。
This reminds me of something from the experience of the prophet Elijah.
このことを考えますと、この預言者であるエリアを思い出します。
Mm. There was rampant apostasy in his day.
さあ彼の時代もう廃墟がはびこっていましたね。
It was really bad.
もうかなりひどかったようです。
And it caused him to cry out to God, they have torn down thine altars.
そして彼はもう泣いて神様に叫びました。ああ彼らはあなたの祭壇を壊してしまいました。
You can also read the same thing in Romans chapter 11 verse 3.
同じことがロマ書にも書かれています。11:3.
God's people had torn down God's altars?
神の民が神の祭壇を壊したんですか?
What does that mean?
どういう意味でしょう?
It meant that true worship was in ruins.
誠の礼拝がもう廃墟となったということなんです。
A revival was crucially urgent.
リバイバルがもう本当に必要でした。
We find in our time many altars of worship.Lie in ruins.
で、またこのように言われています。多くの誠の礼拝が、廃墟の中にある。
The altars of worship.
で、祭壇、そうですね。多くの祭壇が廃墟化している、廃墟の中にある。
Well, when we have personal devotions, Bible study, prayer with the Lord, that's an altar.
さあ、どういうことでしょう。私たちが日ごとに、ディボーションをする。聖書と祈りを持って神様と過ごすときですね、礼拝をするとき、個人的な。これ、私たちの神の祭壇なんです。
Family worship is an altar.
また家族礼拝、これも神の祭壇です。
And many family altars are in ruins or they never existed.
ところが多くの家族の礼拝が廃墟化しています。あるいは一度も建てられなかったということもあります。
As a result, we see families in trouble.
その結果として私たちの家庭は崩壊している家庭が多いです。
Dysfunction.
また機能していない家庭。
And DV. In Christian home.
クリスチャンの家庭でありながら、家庭暴力があったり。
The altar of church worship desperately needs repair.
その他にも、教会での礼拝。これも立て直す必要があります。
And the three angels' messages call people back to repairing the altar of worship.
三天使は誠の礼拝に戻りましょう、立て直しましょうと叫んでいるんです。
Look what happened here in this quote. This is Prophets and Kings, page 560, about how energetically they repaired the altar. That's for the English people. You can read the Japanese.
さあ、国と指導者から何が起こっているのか読んでみます。昔の神殿の庭の祭壇があったところに祭壇ができるだけ速やかに建設された。人々はこの祭壇の献納式に一人のように集まった。そしてそこで彼らは一つになってネブカデネザルがエルサレムを破壊した時に中断された聖なる儀式を復興したのである。彼らは再建中の家に住むために別れるに先立ってカリオの祭りを行った。
Do we have an altar of worship in our personal lives?
さあ、私たちはどうでしょう。個人的な礼拝をする祭壇を持っているでしょうか。
Do we spend time regularly with God in prayer and in the word?
神様と深く交わるために聖書の御言葉の学びと祈りとを持っているでしょうか。
Are we faithful and excited about corporate worship together as a church?
その他にも教会全体としてみんなと礼拝をするその時間を楽しみとして持っているでしょうか。
What about prayer meeting?
祈祷会はどうでしょう。
Spirit of prophecy tells usThe condition of prayer meeting is the pulse of the church.
ホワイト夫人はこのようにおっしゃっています。教会の状態を知るには、祈祷会を見たらいい。祈祷会は我々の脈拍のようなものだ。
There are some churches they haven't had prayer meeting in years.
ある教会では祈祷会がもう何年も持たれていないというところがあります。
Oh, if we do it, nobody comes anyway.
いやいや、でも誰も来ないもん。
Oh, that's like the machine at the hospital.
さっきマッキーメカと言いましたから、この状態というのは病院の、なんて言うんですかね、脈をね、する機械が一直線になっているわけですね。
When my father was in the hospital, I was watching that monitor.
父が ICU に入っていたときに、そのモニターを見ていたんですね。
He told us, you go in the other room over there. Wait, we have to do something.
いや、ちょっとこの部屋を出てくださいって言われたんですけども。
And I watched the screen, and when I saw that, I knew he's dead.
その時にこのスクリーンを見ていてですね、こうなってたのがまっすぐになっちゃいました。
So I knew when I was back in that room, I would find a body, but not my father.
ですのでお部屋に戻った時に私は何を見るかというのを知っていました。体はそこにあるでしょうけども父はもうそこにはいないということ。
He wasn't sitting up in bed and drinking juice when I came in. どうですか? It doesn't match.
お部屋に入った時に私の父はですねベッドに座って飲んでいたわけではありません。
The pulse is a prayer meeting.
さあ祈祷会が私たちの脈拍である。
And something very similar, Sabbath school.
もう一つ、ホワイト人は言っていますね。安息日学校は我々の教会の脈拍である。
Very important, rebuilding the altar of God.
とても大切です。神様の祭壇を再建すること。
And if you read in verse 2, it says, according to what was written in the law of Moses.
さあ、2節を見ますと、このように書かれています。これは神の人、モーセの律法に記されたところに従って、その上に燔祭を捧げるためであった。
This was the book of instruction.
さあ、これ、この聖書が私たちがすべきことの指示書です。
They didn't have a committee meeting and what do you think? I don't know, what do you think? Maybe we should, okay, let's use that plan. Use this one.
彼らはですね、この時にこの理事会を開いてですね、一生懸命アイデアを出し合ったわけじゃないんです。さあ、この神の書に記された通りにしようと言ったんですね。
So they began by putting the altar on its base.
というわけで彼らは元祭壇があった同じところにこの祭壇を築きました。
It's important for any of us in spiritual revival.
私たち一人一人にとってとても大事なんですが、リバイバルを起こすためには
Go back and fit. If I'm in a bad condition, how did I get here? Let me go and see what I did. What did I fail?
まず自分は今どうしてこんなところに来てしまったんだろう、本当に戻ってよく考えようとこうすると、
Get back to the roots.
ルーツに戻ればいいんです。
What did the pioneers of our church do?
私たちの教会のパイオニアたちは何をしたでしょう。
We're going to read some quotes now that are very powerful.
とても力強い引用文を読んでみます。
The foundation is important.
基盤が大切なんです。Anybody, 土台が大切なんです。
Anybody who thinks or says, yeah, those things are for 100 years ago. It's different now. No.
いやいやいや、でもそれって100年も前のことでしょう。今は時代も違いますよ。とおっしゃるかもしれません。
New and Herald, May 25, 1905. That's a long time ago.
ずっと前に書かれたレビュー and Herald からの引用。
In the future, deception of every kind is to arise, and we want solid ground for our feet. We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. The enemy will bring in the false theories, such as the doctrine that there is no sanctuary. This is one of the points on which there will be a departing from the faith. Where shall we find safety unless it be in the truths that our Lord has been giving us for the last 50 years as of 1905?
将来、あらゆる種類の欺瞞が起こります。だから私たちにはしっかりとした土台が必要です。また私たちにはしっかりとした柱も必要です。主が確立されたものから何一つとして取り除いてはいけません。敵は偽りの理論を持ち込むでしょう。例えば聖書がないという教義です。これが信仰から離れるポイントの一つです。主はこの50年の間に私たちに与えられた真理以外にどこに安全性を見出すことができるのでしょうか。
Another one. This one is from First Selected Messages page 206 about the importanceof our foundation and how that's not going to change. We'll only read the Japanese.
次のもどれほどその土台が必要であるかということが書かれています。セレクティブメッセージからです。教会の多くの人は私たちの信仰の基礎がいかに固く置かれてきたかをよく理解していません。私の夫、ジョセフ・ベイツ長老、ファーザー・ピーアス、ハイラム・エドソン長老、その他の英敏で高潔で真実な人々が1844年の時が過ぎた後、隠れた宝を探すように真理を探し求めました。私は彼らと出会い研究し熱心に祈ったのです。しばしば夜遅くまで共にいて聖書を学び光を求めて祈り、ある時は徹夜をしたこともありました。これらの兄弟たちはたびたび集まっては聖書を学び、その意味を探り、それを力強く教える準備をしたのです。その研究の間にもうこれ以上わからないというところに来た時、主の御霊が、主の霊が私に与えられ、 私は幻の中に入り、学んでいた聖句について明瞭な説明が与えられ、またいかにして有効に教え働くことができるかも教えられました。このようにしてキリストとそのお働き、および神彼の祭司職に関して理解する光が与えられました。その時から私たちは神の都に入る時までの真理の流れが明らかとなり、私は主が私に与えてくださった教えを人々に伝えたのでした。
That's a long quote.
長い引用文ですけども。
But I think it is important that we understand what happened.
あの時代に何が起こったかということを理解することはとても大切だと思います。
There are, I don't know how many, but some Seventh-day Adventists, they never heard that.
まあ何人いるか分かりませんが、これを聞いたことのないアドベンチストいらっしゃいます。
I heard some people got together and they wrote down whatever Ellen White said and that's where we got our no.
まあ多くの方が多分こう思ってると思うんですね。まああの当時ホワイト夫人とあと数名が集まってホワイト夫人が言ったことを書き留めた、こんな感じでしか受け止めていないと思います。
You see how they study.
でもここさっき読んだところにどれだけ学んお勉強していたかということが出ていました。
Not to prove what they thought was right. They wanted to know what is the truth.
でもその学び方は自分たちが言っていることが正しいんだということを証明するために学んでいたのではありませんでしたね。真理を知りたかったんですね。これどういう意味なんだろうということです。
And we are living in a time where people are attacking and saying, no, it says, those doctrines are not good. We need new stuff.
ところが私たちが暮らしている今の時代は、いやー、もうあれもうないんですよ。もう時代も違うし。と、ホワイト人を攻撃する時代に住んでいます。
Where does that lead?
でもそれってどこへ行っちゃうんでしょう?
First Selected Messages, page 204, tells us about that.
セレクティブメッセージの方にこのように書かれています。魂の敵はセブンスデーアドベンチストの間に大改革が起こらねばならないという仮説を持ち込もうとしています。そしてこの改革は私たちの信仰の柱としての脅威を取り除き再組織することにあるというのです。こんな改革が起きたらどんな結果になるでしょうか。神はその知恵によって残りの教会に与えられた真理の原則は捨てられるでしょう。私たちの信仰も変わるでしょう。過去50年間働きを支えてきた基礎的原則は誤りであったとされ、新しい組織が作られるでしょう。新しい種類の本が書かれ、知的な哲学の理論が紹介されるでしょう。新しい組織の創設者たちは都会に行って素晴らしい働きをするでしょう。安息日は重んじられず、それをお作りになった神は崇められません。この新しい運動の進む道を妨げるものはないでしょう。指導者たちは悪より美徳が良いと教えますが、神は除外されています。彼らは人間の力に頼りますが、神がなければそれは価値のないものです。彼らの土台は砂の上に建てられ、嵐がその建物を吹き飛ばすでしょう。誰がこのような運動を始める権威を持っているのでしょうか。私たちには聖書があります。聖霊の驚くべき働きによって証明された経験があります。妥協を許さない真理があります。この真理と調和しないものは全て拒絶すべきではないでしょうか。主の御霊が私に書くよう迫られたものを送り出すことに私は躊躇し遅くなりました。私はこの考えの間違った影響を明らかにするように迫られることを望みませんでした。しかし入ってきた誤謬は 神の摂理のもとに立ち向かわなければなりません。
ちょっと
長かったですね。誤ったことが入ってきますと、で一見良い働きをしているように見えます。だけどそれは砂の上に建てられたものです。嵐が来たらそれははっきりと分かるでしょう。崩されますから。
Does any of that, Nagare, does any of that sound familiar?
なんかこれ聞き覚えがありますでしょうか、皆さん。
Have you seen those things happening in recent decades?
最近これと同じようなことが起こったことを気づきますでしょうか。
I have.
実は私は気づいたんです。
It has been a source of great concern and heartache.
そしてそれ気づいた時にもう本当に私は心が重くなり心が痛みました。
Here's more counsel.
もう一つお読みします。
Gospel Workers 307, this one I'll read. Let none seek to tear away the foundations of our faith, the foundations that were laid at the beginning of our work by prayerful study of the word and by revelation. Upon these foundations we have been building for more than 50 years. Men may supposeThat they have found a new way, that they can lay a stronger foundation than that which has been laid. But this is a great dissension.
ゴスペルワークスです。多くの祈りと御言葉の研究と神様に啓示されたことによって、初めに築かれた基礎、すなわち信仰の土台を引き裂くようなことを誰にもさせてはいけません。これらの土台の上に私たちは50年以上にわたりさらに建設してきました。これまでの土台よりももっと強くする新しい方法が見つかったと思いがちです。しかしこれは大きな欺瞞です。
Now that book, I think we couldn't find it in Japanese, so we have to do our own.
まあ大体こういう訳をつけてみましたけども。
Okay, now we jump to
verse 6.
It says in that verse they were doing these things, but the foundation of the temple of the Lord had not been laid yet.
さあ、こう働きが始まったんですが、主の宮の基礎はまだ据えられてなかったと書いてあります。
But that did not stop them from worshiping.
そうだったんですけど、彼らにだからといって礼拝をやめようという阻害されるものではなかったんです。
their new beginning was very humble.
彼らの新しい出発はとても謙虚なものでした。
it was something like Abram, patriarch.
もうアブラムのようなものでしたね。
Everywhere he went, he dug a well and he built an altar.
アブラハムは行くとこ行くとこ彼祭壇を築き礼拝をしました。
You all come from different churches here in the area.
皆さんいろんなところからいろんな教会から今日集まってくださいました。
Large church, small church.
大きい教会、小さい教会、
集会場、whatever it is.
どこからいらっしゃったとしても、
Maybe you meet with three people in your house.
あるいはもうたった3人しか集まらない、家庭集会かもしれません。
Size is not an issue in true worship.
誠の礼拝に関して言いますと、このサイズっていうのは全く関係ない。
Early Christians had no churches. They met in homes.
初代教会のクリスチャンたちは教会持っていませんでしたね。家庭で集まったんです。
And they understood most important, our bodies. We are the temple of the Holy Spirit.
また一番大切なのは私たちのこの体が聖霊の巣の宮であるということ。
And you can read that 1 Corinthians 3:16.
第一コリント3の16に書かれています。
Now we read a quote about revival.
リバイバルの引用文をちょっとお読みします。
Great Controversy, page 464. Before the final visitation of God's judgments upon the earth, there will be, among the people of the Lord, such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. The Spirit and the power of God will be poured out upon His children.
大総統下巻からです。地上に神の最後の裁きが下るに先立って、主の民の間に、使徒時代以来かつて見られなかったような初代の敬虔なリバイバルが起きる。神の霊と力が神の子供たちの上に注がれる。
Mm. Aren't you looking forward to that day?
この日、待ちわびていますよね、私たち。
Well, when God sends that Holy Spirit power, His work is going to go fast, like fire.
この霊な神様が送ってくださるときに私たちの働きは一挙に前へと進みます。
So fast, we are told, the final movements will be rapid.
あまりにも早いので最後の出来事は、あっという間に終わるとこうワイドシンが言っています。
もう終わった？
その感じ。Very fast.
よくわかりましたね。本当に早いです。
Look at verse 8.
さあ、8節です。
Let's read that in Japanese.
日本語でお読みします。さてエルサレムの神の宮に帰った次の年の2月に第2の月ですね、シャルテルの子ゼルバベルとヨダダクの子エシオはその兄弟である他の祭司レビと及び補修からエルサレムに帰ってきた全ての人々と共に工事を始め20歳以上のレビ人を立て、主の宮の工事を監督させた。
This is very important.
とても大切な部分です。
But our time is running out.
時間がもうあまりないんですが、
It tells us how they organized to do the work they came for.
彼らがすべく来たこの場所で、彼らの働きをするためにきちんと組織化したということです。
And notice it says Levites who were 20 years old and older. That was very important.
そしてそのために真ん中あたりになりました。20歳以上のレビ人を立てた。
Now, if you read in the book of Numbers, it says they should be between the ages of 30 to 50. That was a Levite.
でここ20歳以上書いてあるんですけども、レビ人を見ると、レビ記を見ますと、あ、レビ記じゃなくて、民数記ですね。民数記を見ますと、30歳から50歳の人というふうに書かれているんですね、このレビ族の働き。
That's the prime of life.
これって働き時ですね、働き盛りですね。
And that was also the accepted age to be a teacher in Israel.
でイスラエルでは同時にですね、この指導者、教育者として認められる年齢でもありました。
Right. How old was Jesus when he started his ministry?
イエス様が伝道を始められたのは何歳だったでしょう
？30 years old.
そうですね、30歳でした。
Right. That's why.
なのでこういうふうな年齢設定があります。
But it says 20. How come 20?
ところがエゼルキは20。歳の以上の人が、立てられているんですが、なぜでしょう。
They were only a remnant.
ね、思い出してくださいね。ここに来た人たちは残りの民でしたね。
A shortage of Levites required them to make that change temporarily.
ですからこのレビ人の人数も少なかったんですね。ですからこうやって年齢を少し変えたんだと。
But here we can, as we study, we can see there's an importance to gospel order, order in God's church.
で、ここで大切さがあるんですが、私たちのこの伝道の働きはきちんと秩序正しくされなくてはいけません。
People did not volunteer. I'll be a Levite. Yeah, sign me up. That's not how it worked.
この時人々がですね、誰でもですね、ああ、はいはいはい、私がやります、レディー族の働きをします。
Nominating committee didn't appoint people.
あるいは、推薦委員会が、はい、あなたレディー族の働きをしてくださいとかってもやらなかった。
Nobody said, well, I studied at the University of Babylon. I'm qualified.
あるいは、ああ、私はバビロン大学の優秀な成績を収めながら、私にそれをする資格が十分あります。
It was a divine calling, an appointment by God.
これは神様からの直接の聖なる召しだったんです。
And as we read the Bible, we see there were specific parameters regarding that work.
聖書をしっかりと読むと、この働きのためにきちんとこの範囲が、何て言うんですかね、きちんと、はい。誰がそれにふさわしいかという制限があったんです。
And the same is through the Bible regarding the work of the church and leadership in the church, same parameters.
教会の指導者としての働き、誰がふさわしいか、これもきちんと制限があります。
As soon as we step out of those parameters, we're in trouble.
その制限から一歩でも出るのならば、 私たちは問題を抱えてしまいます。
Oh, I'm so thankful they followed the parameters.
この時代にこの聖書に書かれてある神様のおっしゃったその制限にきちんと従ったという彼ら、本当に素晴らしいと思います。
So we start doing what we think, we create confusion.
もう私たちがその制限をですね、自分たちの理解で、あ、きっとこうだろうという自分たちの考えでやったら、もうすぐに問題にぶち当たります。
And confusion in Bible prophecy is symbolized by the word Babylon.
そしてそれはですね、混乱を引き起こすんですが、混乱というと聖書ではバビロンですね。
God says, come out of that confusion.
そして神様はバビロン。混乱から出てきなさいと叫んでいました。
Stop doing what all the other people are doing just because they're doing it. I have a plan for you right here.
他の人がやってるからって言って真似しないでください。私には神様には神様のやり方があるんですからと神様は言っているんです。
And because Babylon is a fallen system.
なぜならバビロンっていうのは壊れてしまったシステムですね。
And then you read verse 10.And you hear about how they had music and praise to God.
そして10節を見ますと、今度は彼らはお礼拝のために音楽を使ったことが書かれています。
What kind of music?
どんな音楽だったんでしょう。
Let's not even go down that path today. We see all kinds of stuff in the church.
これを詳しくすると時間がなくなりますので、まあ、そこは抜かしますが、私たちにはいろんな種類の音楽がありますね。
はい。They did not copy the world, no.
でも彼らは世の音楽をコピーしませんでした。
They had what was sacred for God.
神様の目に聖なる音楽を使ったんです。
They didn't say, oh, we're using this kind of music because this is the music the people like. That's backwards.
我々はこんな音楽を使います。なぜなら、人々はこの音楽が好きだから。こんな感じはしなかったんですね。
You read here and you find, we can find exactly what they sang.
で、ここを読んでみますと、彼らがどんな歌を歌ったかっていうのがわかります。
It's in the Psalms.
それは詩編の中に出てくるんです。
Because the Psalms were originally a hymnal.
あ、詩編を歌ったんです。なぜなら詩編っていうのはもともとは歌うために作られたものですから。
ユダヤ人の賛美歌でした。Okay, so...Psalms 1, write it down. Psalms 136, especially verse 11. That's what they were singing.
詩編136の11.
That's what they were singing.
これを歌ったんです。136の11.
They did not use vain repetition.
彼らはこれを歌うときにですね、まあ意味のない言葉を繰り返すような歌は歌いませんでした。
Same three words for five minutes.
例えば同じ3つの言葉しか出てこないことを5分ぐらい繰り返して歌うみたいな。
They were worshiping the Almighty, Holy God of Heaven.
彼らは、本当に、全能の神を称えるために歌っていたんです。
Right. Now the final point, verses 11 and 12.
最後のポイントですが、3章の11、12。
They laid the foundation of the temple.
祭壇の神殿の基礎をまず築きました。
And some of the old men began to cry.
そしたら、老人の何人かが泣き出します。
Why did they cry?
なぜ泣いたんでしょう?
Because they remembered the Old Testament and they thought the glory of this one is nothing compared.
彼らは以前あった素晴らしい神殿を覚えていたんですね。それをと比べたら今できたものはなんと見劣る。
Old temple had been built. It was surrounded by a beautiful city.
そして前の神殿があった時はその周りには素晴らしい都市があったんですね。
This one?Surrounded by ruins.
ところが今回は周りを見渡せば廃墟です。
Prophets and Kings page 564 tells us about that.
国と指導者にそのことが書かれています。
This is our last quote.
最後の引用文です。それなのにある人々は彼の摂理の働きを認めることができなかった。彼らは喜ぶ代わりに失望と不満の念を抱いていた。彼らはソロモンの神殿を見ていたのである。彼らは今建てられようとする建物の 規模が劣っていることを嘆いたのである。つぶやきとくが、好ましくない比較などは多くの人々の心に暗い影を投げ、建設者たちの手を弱めた。職人たちは最初からカラ様に批判され、非常な嘆きの原因となった建物の建設を進めるべきものかどうかを疑問に思うようになった。彼らは自分たちの非難と失望の言葉の重要性を悟らなかった。また彼らの不満の表面がどれだけ主の家の完成を遅らせるに至ったかを知らなかった。
How important is attitude?
私たちの態度、どれほど大切なんでしょう。
They didn't realize their attitude worked to delay the completion of the temple.
彼らの態度が神殿の建設を遅らせてしまったんです。これを分かっていなかったんです。
Has the attitude of God's people today delayed the return of Christ?
さあ、今の神の民は態度はどうでしょう。この態度がイエス様の再臨を遅らせているでしょうか。
If we end right there, somebody's going to think, "Why?"
ここで終わるとなんて暗かったんでしょうと思うんですよね。
But notice, some people were rejoicing.
でもここに書いてありましたね。ある人々は喜んだ。
And from a distance, you couldn't tell. Are they crying or rejoicing? It was all mixed together.
イメージできますか？喜んでいる人と泣いている人が一挙に出てきたんですね。ですから遠くから見ている人はなんだか分からなかったんですね。
And there may have been some also who were weeping for joy.
で、その泣いていたという中にはですね、見劣りを泣いていた人と喜びで泣いていた人と両方きっといたでしょう。
Well, God's work was moving forward.
どちらであったとしても神様の働きは前へ進んでいきました。
And whenever God's work is moving forward,
そして神の働きが前に向かって進んでいるとき、
Troublemakers appear.
トラブルメーカーが出てきます。
Next month
さあ、来月はそのトラブルメーカーについて学びます。
We'll be studying chapters 4 through 6.
さあ、来月は、4章から6章まで急いでいきます。
We hope to summarize that. It's a lot of material.
たくさんですので、ポイントをまとめながらいきます。
Hi, thank you for coming today. God bless you.
今日どうも来てくださってありがとうございました。
By God's grace, we hope to see you all next time.
神様の御心であれば、来月また皆さんと同じあります。
Let's close with prayer.
お祈りいたします。
Lord, we looked at a lot of things today.
神様、今日たくさんのことを学びました。
And there's much more that we didn't look at. We didn't have time.
他にもまだまだたくさんのことがありました。
But I pray everyone can leave this place with some balance.From what they heard.
でも今日学んだことをこの場を去るときに良いバランスを持って、持ち帰ることができますよね。
An attitude of gratitude to you.
そして喜びの態度をあなた様にお見せすることができますよね。
And a hunger and thirst for righteousness.
そして義に飢え渇いて、いますように。
You pray in Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りいたします。